Hey, 皆さんは、これ前にも見せたことある絵だと思うんですけど、I think I've shown you this picture before. 宝箱持ってますか？宝箱。Do you have a treasure box like this? まあ、具体的にこんなのは持ってないかもしれないですね。Maybe you don't have this particular style. でも何かしらこう、例えばまあ家に財布があるとか、あるいは財布って日本語で何て言うんだっけ、あ、金庫。ね、こっちの人って家に金庫があったりしますね。日本だとあまりないですけど、maybe you have a safe in your, at your home? No, some people do, right? ね、でまああんまり持ってないかな。まあ今だって貯金はできるしね、家に置いとく必要ないもんね。Well, we don't actually need this at home, right? Need safe at home because we have banks, right? でも結構みんな心の中にはみんなが持ってるもんじゃないかなと思います。But I think everybody has one of these in our heart, right? で、その中にいろんな大事なものが入ってるんじゃないかな。And we stuff all the important things in that. で、皆さんの心の中のこの宝箱をこう開けたら何が入ってるかな。ちょっと覗いてみてほしいと思うんですけど。And what is in your treasure box? It's not what's in your wallet. It's what's in your treasure box, right? Take a peek.まあ、みんないろいろ違うものが入ってるんじゃないかな。I think everybody has different things, right? でも多分共通しているのはこれがないと生きていけないというようなものが入ってるんじゃないかな。But I think commonly speaking, you know, what's common is we have something that we feel like we can't live without this. That's in our heart. で、まあ、クリスチャンになるとそれがイエス様になるんで、はずなんですね。And when we become Christians, you know, Jesus gets in there, right?Supposedly. でも現実には気をつけないとやっぱりいろんな違うものもいっぱい入ってますね。 But in reality, I think we have so many other stuff, other junks in there too. そして気をつけないといけないのはもういろんなものを詰め込んで詰め込んで詰め込んで一番上にイエス様って書いた紙をこう置いてあるような、そんなこともあるんじゃないかな。 And what often happens is we stuff junkYou know, stuff this treasure box with all the junks and write down Jesus on the piece of paper and put it on the top of it. だからこのトレジャーボックス、宝箱を開けると真っ先に目につくのはイエス様っていう紙が見えるんで、その言葉が見えるんで、あ、入ってる入ってるって安心してしまうのかもしれない。So when we open our treasure box, we see this word Jesus on top of it and we feel like, yeah, he's in there. So we put it back on.ね、でも本当にこの中に何が入ってるか、今ね、Worship Now っていうシリーズやってますよね。So we're on the, in the middle of this series, Worship Now, right? で、この神様を礼拝するときっていうのは、そのスタイルがどうであれ、どういう形式であれ、神様を礼拝するときっていうのは、やっぱこの宝箱を開けたら、その中も神様だけみたいな、そういう状態でありたい。それがまあ理想的な形ですね。And when we worship God, no matter what the style is, you know,When we worship God, we open the treasure box and it should be only Jesus in there, right? Jesus is the only thing that's in it, ideally speaking. That's what worship is.、ね、で、でもそれを本当にチャレンジしてくる、ね、邪魔してくる、その本当に私たちが神様にフォーカスしてワーシップできないようにしてくるのが実際にこの宝箱に入っているものなんじゃない。それがもう前に出てきて、前に出てきた私たちのフォーカスを他のものにそらしていくんだろうなと思うんですね。And what challenges us from doing that kind of worship is what is actually in the treasure box.、Right? Those becomes our distraction so that we won't be able to really focus on what is truly important.
で、まあ、これまでね、ワーシップとは何ぞや、それから賛美とは何ぞや、そしてお祈りとは何ぞやっていう、そういうことについてメッセージね、してきましたね。
And this past week, so I preached on what worship is about, what praise is about, and what prayer is about.
そして、まあ、順番的になんとなくもう分かってるかもしれないけども、今日は献金って何だろうということについて考えてみたいと思うんですね。
And with the order, probably you figured out today's about offering.
で、まあ、私たちの教会でも毎回毎回礼拝で献金しますよね。まあ、どの教会行っても献金します。献金っていうのがあるんですよね。
So any church, any worship, we have time of offering, right?
それで、 昔僕忘れたことあるけどね忘れて終わりそうになって先生献金とか言われたことありますけども、でも大概はあります。 In the past I forgot a few times and you know people had to remind me, you know, you forgot offering, you know, but anyways we always have off time of offering. で献金っていうのはなんとなくこう時間的には短いでしょ、ね、礼拝の中でも本当にほんのまあ 4-5 分ですよね。And like the time of offering is really short, right? It's like 3 to 5 minutes usually. でもね、めちゃくちゃこれ大事だと思うんです。ワーシップっていう中において献金ってめちゃくちゃ大切な大事な要素なんですね。But actually, offering is very, very important when we talk about, think about worship. っていうのは聖書を読んでいくでしょ。聖書を一番最初から読んでいくじゃないですか。一番最初に出てくるこの礼拝ってどこだったかなと思って見てみると。カインとアベルが捧げ物を捧げてるんですね。それが一番最初の礼拝なんですね。So when we start reading the Bible from Genesis 1, and the first worship we encounter is where Cain and Abel give offering to the Lord. だから一番最初の、もう本当に人間の歴史で一番最初の礼拝っていうのは、それは賛美でもなくて、メッセージでもなくて、お祈りでもなくて、捧げ物なんですよ。So the first worship that we see in the Bible in human history,is not about preaching, not about prayer, not about singing. It was all about giving the offering. で、その後旧約聖書読んでても、旧約聖書の礼拝の中心というのはもう生贄を捧げる。もうこれが本当に中心ですよね。And you keep reading the Old Testament. In the Old Testament days, the center of worship is giving the offering, the burnt offering and grain offering and, you know,All those giving offering to the Lord was the center of worship. ところが今の礼拝の、ね、現代の礼拝ではそれがほんの一部になってしまっているんですね。But nowadays, in today's worship, it is only a small part of our service. だからまあ時間的な問題じゃないと思うんだけどね、本当にそれがどういう意味を持っているのか、なんで私たちは毎回毎回この献金をするのか、そういうことも今朝ちょっと考えてみたいと思うんですね。But I know it's not about time. Okay, it's not about time. But we need to understand what offering is about and why we give offering, right? So let's open our Bibles. そこでね、ちょっと、聖書を開いてみてみましょうか。見てみましょうか。マタイの19章の16節から22節。So let's open our Bibles to Matthew, Book of Matthew, Chapter 19, Verse 16 to 22.マタイの福音書の19章の16節から22節まで読みますね。 Okay, so I'm just going to read in Japanese as usual. Matthew 19 verses 16 through 22. すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない。父と母を敬え、あなたの隣人、隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまた欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。特に献金の箇所でも何でもないなと思うかもしれません。ちょっと見てみたいと思いますが。This doesn't look like an offering passage, right?But let's take a look. ね、この青年、よくあの金持ちの青年とかいうタイトルがついてますけれども、So this man, this young man, you often called, being called a rich young man.、ね、お金持ちだったみたいですね。So he was rich, obviously. んで、見てると、本当にちっちゃい頃から立法をしっかり守ってた。ね、いわゆるいいクリスチャンだったみたいなんですね。And it looks like he's been obeying the law very well from his childhood. So he appeared to be a good Christian, right?
でもちゃんとやってますって言った時にイエス様はそうよくやってるねって言ってくれないんですよ。良い忠実なしもべだと言ってくれないんですね。
But when, you know, this man told Jesus, I've been obeying those laws, Jesus didn't say, wow, that's good for you. He didn't say, oh, you good and faithful servant.
そうじゃなくて、イエス様は何て言いました？あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさいって言ったんだ
よ。Instead, he said, go and sell all your stuff and share with the poor.
まあ、言い換えるならば、あなたの持っているものを捧げなさい。そういうふうにとってもいいのかなと思います。もちろんいろんな人にあげなさいということですけれども、神様のためにそれを使いなさい。あなたの持っているものを捧げなさい。そういう意味合いがそこにあるわけですね。
So in other words, he's basically saying, give whatever you have to the Lord.
Okay. Of course, he's saying, give this to the poor, but you know, give this for God's sake. You know?
でだからそしたらもう悲しんで帰ってくるんですよこの人。それだけはちょっとみたいな感じ。
And then this man, you know, went home really sadly because he didn't want to do that. That was something that was in his treasure box.
これが彼の宝箱に入ってるものだったんですよ。それを手放せって神様のために手放しなさいって言われてそれができなかったんですね。
And Jesus said, you know, let go.And use it for the Lord. Give it to the Lord. But he couldn't do it.
でこの青年はもう立法はめちゃくちゃよく守ってたんです。本当にクリスチャンとしてやるべきことをしっかりやってたわけですよ。
So he was obeying all these laws. He was doing those, you know, what Christians were supposed to do. Good Christians.
本当にいいクリスチャンだったんだけども、捧げることに関してはできてなかった。
Except the giving part.
だ本当に旗からはよく見えてるんだけれども実際にはとてもアンバランスな信仰がここで見えますよね。
So he looks really good from the outside, but in reality, spiritually speaking, his faith was very unbalanced.
でこれね、同じ葛藤を抱えてるクリスチャンはとても多いんですね。
And I have to tell you, so many Christians share the same struggle.
ね、毎週教会に行って本当に奉仕もして積極的でもう喜びに満ちているように見えてでも献金がなかなかできないんですよって献金が喜んでできないんですよって献金を十分できてないんですよってそういうクリスチャンって結構いるようです、ね、
You know, many Christians, they go to church every week. They're actively involved in the church. They're serving in the church. They look very joyful and cheerful.But when it comes to giving, they struggle. They're like, I struggle to give. I don't have joy when it comes to giving. Or I know I'm not giving enough. Many Christians are like that.
現にあんまりこういや私捧げるのが大好きで大好きでっていうクリスチャンにあんまり出会わないんですよね。でこう献金をするときにスキップして出てくる人もあんまりいないかな。まあ文化的に日本人は喜んでてもスキップはしないんだけども。でも本当にそういうわよもう捧げるのが私の生きがいですっていう人もあんまり出会わないかなと思う。
And I don't get to see many Christians who say, I love giving. You know, giving is my life. Giving is what I love to do. And you know, I don't get to see those Christians very often.
That's the reality, right? なんで献金ってみんなこう葛藤があるんかなって。ある人たちは献金ということを聞くだけで教会に行かなくなっちゃったりするんですね。嫌だから。
Like, so why do we struggle giving? Like, I know I've seen some people, you know, some people stop going to church because they had to give. Why do we struggle? Why is this the area that many, many, many of us struggle?
2つ、大きく分けて2つの理由があると思うんですね。I think there are two big reasons. 1つは、私たちの心にこのこびりついているこの価値観があるんですよ。
And one of them is this, the value that is glued, engraved in our heart. You know,
それはこのお金っていうのはもう生活に欠かせないもんだよねって。
Which says, money, we need money, we cannot live without money.
そしてこのお金っていうのは私を幸せにするとてもとても大切なものだから。大切な要素だから。そういうこね、価値観が私たちの心の中にべったりくっついてるんですよ。
And money is the very key to my happiness. Such value is
like in there, you know, our heart, in our heart, glued, engraved, printed.
でこれはあのであなたを幸せにするものは何ですかって言われてお金っていう人はあまりいないんですよ。But when you ask people, what do you think makes you happy, you know, brings you happiness, and not many people will say money. でもね、あるんですよ。But it's there, okay? っていうのはみんなそれをお金って言ったらなんか金の亡者みたいだから嫌だなって思うの分かってるからあえて言わないんだけれども、でもライフスタイル見ると絶対お金を追いかけて生きてるの。みんなそうだと思うんですね。お金だって大事だもん。それがリアリティですよね。Because we know if we say money, that doesn't sound good, right? It sounds like we're chasing after money, you know? So we don't say it, but it's there. And in fact, our lifestyle tells you that we work for money, we save money, we go after money. It is very important. I have to admit, you know, it is important in our lives, right?
この価値観というのは必ずしも間違ってないんだけれどですよね。でもこれがあるから、その献金でお金を捧げなきゃいけないって言われたときに、って思っちゃうの。
So we have this, and because of this value, when we think, you know, when God tells us what we need to give the offering, we're like, well, do we have to give up our money? And that's a difficult thing based on this value.
なんとなくこう幸せが逃げていってしまうような、ね、生活に支障をきたすんじゃないかな、そういう思いがファーッと入ってきちゃう。これだけ捧げちゃったら、
So this value start telling me, you know, but if I give this money, you know, I'm gonna be short this month. Where is my happiness going?
これが とても大きい原因なんじゃないかな。献金がしにくいっていうね。
So this is one of the big reasons that we, the reason why we struggle to give.
で、もう一つあるんですね。もう一つは、あ、そう、これね。だからこのトレジャーボックスですけども、そう、もう一つは、献金とは何ぞやっていうのがあんまり正しくしっかり教えられてないんじゃないかな。
And there's another reason, which is this. What is offering? What offering is all about? This is not reallyTaught well in the churches.
これはまあ僕ら牧師側の問題なのかもしれません。
Maybe it's our responsibilities as pastors to teach, right?
でも本当にこうしっかり聖書的にいろんな側面から教えられてないのかな。それはそもそも献金のメッセージってあんまりされないんですよ、教会でね。みんな聞くの嫌だから。でみんな聞いて喜んでくれないって分かってるから、あんまりメッセージもしないんでしょうね、みんな牧師先生方も。
Like, not many pastors preach on offering. I don't know if you've ever heard people preaching on offering, you know, because many pastors know that people don't like to hear this. You know, that's why they kind of avoid it. And they end up not really teaching on offering.
でもね、皆さんね、これ、聖書が献金について語ってること、献金とはどういうものなのかを本当に分かったらね、これ、絶対に献金できるようになるんですよ。
But I'm telling you, if you understand this biblically, you will start enjoying giving.
Right? そこでね、今朝ね、献金って何なのか聖書的にちょっとしっかり見てみたいと思うんです。So we want to dig into this from the Bible, okay? Biblically speaking. それで今朝はそういう意味で聖書の言葉をいっぱい使います。
And I will be quoting lots of verses this morning.
っていうのはなんでかって、これ僕のアイデアじゃないんだから。これは聖書が言ってることで、で僕がこうみんなに分かってほしいからあの手この手でって言ってるんじゃなくて、聖書がこう言ってるからこうなんですよ。なるべくそれをストレートにしたいんで、今日はいろんな御言葉を使いますね。
Because this is not my idea. You know, offering is never my idea. What I'm about to preach is not about my what I came up with. Okay? It's from purely from the Bible. So I'm going to use lots of scriptures this morning.
まずでこれから5つのポイントを出します。ね、これあの大切な順じゃなくて、ね、分かりやすい順というかいろんなことを考えながらこういう順番ですけども、大切な順番じゃないのでそれを覚えててね。
And I'm going to share with you 5 points about what offering is about. And this is not in order of importance, just so you know. Okay?
まず1つ目、献金というのは10分の1捧げることですね。これはとてもよく教えられているようです。
これは結構みんな知ってる。Okay, what is offering? Offering is about giving one tenth. And I think the church is taught this well. Okay, most Christians know this. でもこれしか教えられてないのかもしれない。Maybe this is the only thing they taught. まず聖書からいきましょうか。御言葉。Okay, Deuteronomy. Let's go to the Bible passage.新命記の12章6節にこう書いてあるんですね。 Deuteronomy 12:6 says this: あなた方は全焼の生贄や他の生贄10分の1とあなた方の奉納物、聖願の捧げ物、進んで捧げる捧げ物、あなた方の牛や羊のウイゴをそこに携えていきなさい。 It says there you will bring your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, that's one tenth, okay?Your sacred offerings, your offerings to fulfill a vow, your voluntary offerings, and your offerings of the firstborn animals of your herds and flocks. 10分の1っていう言葉が使われてますね、ここで。So here the Bible uses the word tithe or one tenth. Okay? これよく読むと10分の1っていうのが他の捧げ物と並んでるでしょ。だから実際にはこれ10分の1よりもっとはるかに多いっていうのが分かりますけど、まあとりあえず10分の1にフォーカスしたいと思います。So if you read this passage, you can tell it's way more than one tenth, right? Because this tithe is just one of the list. Okay. So in reality, in the Old Testament days, they were giving way more than one tenth. But let's just focus on the word one tenth here. もう一個、同じ新命記の14章にこういう言葉があります。Okay, one more passage from the same Deuteronomy 14:22.あなたが、ま、種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。It says, you must set aside a tithe of your crops, one tenth of all the crops you harvest each year. ここでも10分の1って使われてますね。Again, the word tithe, the one tenth, shows up. これ調べてみると、旧約聖書で50回以上使われてるの10分の1っていう言葉がある。And actually, in the Old Testament, the word one-tenth appears more than 50 times. だからほんでこれがだから今に至るまで結構この献金の僕は目安っていう言葉を使うのがいいんですけどね、こう基準というよりも規則っていうよりも目安として使われる10分の1っていうのが必ず出てきますね。So this has become our kind of standard. It's not the rule, but kind of standard of our giving. One-tenth.でまあ、収穫の10分の1なんで一般的に収入の10分の1を捧げましょうというふうに言われています。So it says it's one tenth of your harvest, right? So we say, you know, 10% of our income, let's give one tenth of our income. である人たちは、手取りですか額面ですか子供細かいことに気がこだわるんでね。Some people say, is it after tax or you know, before tax?どっちでもいいわと思うんだけど、I don't really care. でも要は、本当に細かい話、もう100円違ったとか、15円違ったとか、そういう世界じゃなくて、自分の気持ちの中で10分の1をお金捧げようって、それをそのまましっかり神様からの言葉として受け止めること、それとても大事かなと思う。But you know, we're not talking about, you know, slight difference, you know. Okay, you're short.15 cents. No, that I don't care. But I think it's very important that we accept this one tenth concept of one tenth, 10%, as God's word. で、本当に 10% ってでかいですよ。税金よりでかい。ワシントンで 9.6 かなんかでしょ。だからガバメントに払ってるのと同じくらい神様に払わなきゃいけない。いや、大きいですよね。Like 10% is big, right? In Washington, I think the sales tax is like 9.67, depends on the city. So we're paying the same amount that we pay to the government to the to God. So we do kind of lose 20%. ってことは私たち 20% も取られていくみたいな、そういう考え方もできるかもしれない。本当大きいですよ。So it's big. It's not a small amount. でも聖書は言うんですよ。でもそれを捧げなさい。But the Bible says, but I want you to give.この後でその説明が少し分かってくると思います。I'm gonna touch on those, you know, why we give this much and what happens when we give. で、この収穫のっていうと、時々、じゃあ私収入ないから捧げなくていいんですねっていう人たちもいます。So when you say 10% of income, okay, I don't have income, so I don't have to give. Okay, その時にちょっと考えたいのは、でも毎日毎日自分のために使えるお金があるじゃない。 毎月毎月自分が生活していくために使ってるお金があるよねって。霞食って生きてるわけじゃないよね。Like, but you still, even when you don't have income, you have money to live every day, right? Which means you have money to spend for yourself every day. ってことは、自分のために使うお金があるんだけど、神様に捧げるお金はないんですっていうと、ちょっとやっぱ自己中かな。もちろん自分が持ってるもののね、もう貯金も全部合わせて 10% ってそこまで言わなくてもいいのかもしれない。でも本当に自分のために使えるお金があるんだったら、じゃあ月々の予算の中から捧げることができるのかな。その理由もこれからだんだん分かっていくと思う。でもそういうふうに考えることってすごく大事じゃないかなと思うんですね。 So as long as you have money to spend for yourself, we want to give part of that to God, right? If you can, 10%, of course.And you will see the reason why later. Okay. だから10分の1っていうコンセプトがもうびっちりついてくるんですね。So this concept of one tenth is in the center of this offering thing, right? で、2つ目いきますよ。Let's move on. The second one. で、これ献金何のために捧げるの？教会の必要のため。So why do we, what do we give offering for? For the needs of the church.マジかよって僕最初もうこれすっごい僕ねここでも多分言ったことあると思うんですよ。これ必要ベースで捧げるの嫌だよねって。なんかすごい人間的じゃない。なんか全然霊的じゃなくてもう人間のなんか必要があるから捧げましょう。こんだけお金足りないから捧げましょう。なんか嫌だなって僕いつも思ってたんですね。And I can't believe I'm saying this because I think I've mentioned here, but I don't like to give because there's a need.It's so humanistic, right? Okay, the church has this need, so let's give. Is that really giving to the Lord or giving to the human cause? Right? That's how I used to think.
ところが今週こういろいろなね御言葉をこうペラペラペラペラやってたらこんな御言葉があったんですよ。
But then I started studying on the one offering this past week, and I came across with this passage. ハガイ書っていうところの一章四節。これもほとんど開かない場所ですよね。そんな本あるのみたいな。It's in the book of Haggai, if you know where that is. It's in the Bible, actually.、chapter 1, verses 4. でこの神様の言葉ね、この宮、神様の宮が廃墟となっているのに、あなただけが板張りの家に住むべき時であろうか。っていうんです。God is saying, why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins?
これはエルサレムがこう敵にね占領され攻撃されて、そして神殿がもう破壊されちゃって、そしてイスラエル人たちが捕虜になって連れて行かれた先での言葉なんですね。
This is the word when God spoke to Israel is after Jerusalem was ruined, you know, the temple was destroyed and they were taken captive.
ね、捕虜にされて連れてかれたんだけど、牢屋に入れられてるんじゃなくて、そこでちゃんとした家に住まわせてもらって生活してたんですよ。
So they were taken captive, but they were not thrown into jail. They were actually living in a house like everybody else. Okay? They were allowed to live like everybody else. It's just a second class citizen kind of thing.
で、その中で神様が言われたんですよ。神殿がもうぐちゃぐちゃになってる。神様の宮がぐちゃぐちゃになってる。あなた方の生活は今安定してていいよね。それでええの？
God is saying, you know the state of the temple, right? It's in ruins, it's destroyed, and it's fine with you because your life is kind of stable now. But is that okay with you?
で、この4節でしょ。この後読んでいくと、だから捧げなさいっていうところにつながっていってるんですね。
And after this, God is saying, so give to God.
これって本当にその神様の宮、今で言う教会ですけど、教会に必要がある、ね、あなたは北北と生活をしている教会に必要がある、捧げようよっていうのが神様が言ってることなんですね。
So here basically God is saying, hey, there's a huge need in the church and you're living an okay life, so let's start giving towards the church.
もう一個あります。 There's another passage here. 出エジプト記の5章35章21節ね。
And there's another passage like that talks about this. Exodus 35:21. 感動したものと心から進んでするものとは皆会見の天幕の仕事のためにまたその全ての作業のためにまた聖なる消毒のために主への奉納物を持ってきた。
All whose hearts were stirred and whose spirits were moved came and brought their secret offerings to the Lord. They brought all the materials needed for the tabernacle, for the performance of its rituals, and for the sacred garments.
会見の天幕っていうのは、まあ、生贄を捧げる場所ですね。だから神様の礼拝する場所と思ってください。後にそれが神殿になり、それが後に教会になっていくわけですね。So,
this tabernacle, okay, tabernacle is where people gave offering to the Lord. So it's a place of worship. So later the tabernacle became the temple of God, and later that became the church. Okay, so it's basically the church in the Old Testament days.
でこの時にみんなが本当にその教会の仕事のために教会での働きのためにいろんなものを持ってきてるわけですね。 So here it says people brought many things for the church, for the ministry of the church.
で当時はこの当時は貨幣社会じゃお金の社会じゃないからね、物々交換とか物の社会だからみんな物を持ってきてますね。
These days, in these days, the society was not centered with money. So it's more like, okay, trade things. So that's why they brought things instead of money. これうちの教会でも見られてる、もう実際に見られてることですね。本当に皆さん気づかないかもしれないけど、お昼のお皿だとか、カップだとか、ナプキンだとか、知らないうちに誰かがこう、ちゃんとこう備えてくださってるんですね。
Like, you know, maybe you haven't noticed, but every week we have plates and cups and spoons and forks, right? And I don't even know who brings when they bring.
これで会計報告見ると、なんかそれらしき数字載ってないんですよ。And when I see that, you know, financial report, I don't see any of those numbers there. 誰かが自分で買って捧げてくださってるんですね。
Somebody buys it and just donates it here. で、教会の働きのため。
すごいなと思います。
I'm like, wow, that's awesome.
だそういうことがうちの教会ではなされている素晴らしいことだな。
And it's all great to see those things actually happening in the church, right?
で、本当にね、この教会、まあ教会のためにっていうとなんか人間的になるのかもしれない。でも教会が本当に神様の働きを続けていくことができるように私たちはその必要を満たしていこう。そういうと私たちは本当に神様の働きのために捧げるということですよね。これらの御言葉はまさにそういうことなんですよ。人間的に教会の必要があるからじゃなくて、本当に教会の必要が満たされなかったら教会として神様の働きを続けられないじゃない。イエス様のことを伝えていき続けることができなくなっちゃうから、だから捧げてこれを支えていきましょう。それがこの御言葉の説明していることなんですね。
So it's more like, you know, it's not just like let's give it towards the church. It's more like let's givetowards the ministry of the church. Let's give it so that the church can continue ministering to people for God. You know, let's give it so and give and support the church so we can continue to share Jesus to everybody in the area. That's what these passages are actually telling us. Okay, that's the thought behind this passage.
本当にこの教会の働きを支えるために私たちはこうやって教会で礼拝で捧げるわけですね。
So that's why we give at the church, in the church, so that to support the ministry of the church.
はい。Okay. で、こっから先が多分本当に教えられてないことなんだろうなと思います。
And there are three more which is not really being taught in the church, I think.
っていうのは僕も聞いたことなかったから。
Because I've never heard these three. The three...献金ね、これは献金というのは恵みのセレブレーションなんです。神様の恵みのセレブレーションなんですって聖書は言うんですね。 You see, the Bible says giving is celebrating God's grace.
どういうことか聖書の言葉を見てみましょう。
Let me explain from the Bible.
でここ、新命記の12章の6節7節ですね。 Deuteronomy 12, 6 and 7最初にちょっと読んだのの次まで言ってますけど、あなた方は全焼の生贄や他の生贄10分の1とバラバラバラを携えていきなさいって書いてありますね。6節その後にそのところであなた方は家族のものとともにあなた方の神主の前で祝宴を張り、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさいって書いてある。
Here it says bring all these offerings, right? And then
There you and your families will feast in the presence of the Lord your God, and you will rejoice in all you have accomplished, because the Lord your God has blessed you.
で、私たちがしっかり10分の1を捧げたとします。で、神様が与えてくださったものの中から10分の1を捧げているとしたら、ね、皆さん、私たちの捧げ物、私が、ね、これだけ捧げるためにこんなに神様がくださった、ね、神様がくださったものを反映していることになるんですよ。わかる？ということ。
You see, if we are faithfully giving one-tenth of whatever God has given to us, then our offering reflects what God has given to us.
例えば僕が、20ドルを捧げたとします。Let's say I gave $20.
ってことは神様が200ドルくれたんだ。単純計算ね。っていうことが分かるわけです。200ドルもくださった。私、神様200ドルもくれたから20ドルも捧げられるんですよ。っていうことができるわけです
ね。That means, if I'm giving one tenth, okay? That means God gave me $200.
And I'm celebrating that saying, God gave me $200 so I could give $20.
もし私が100ドル捧げることができたら、ってことは神様は1000ドルもくださったんだってことがそこで現れるわけですよね。
And if I give $100, that's reflecting the fact that God has given me $1,000. Wow.
別にその人が捧げてるのを見てそうやって計算するとかそういうことじゃないよ。And I'm not telling you to look at people's offering and calculate how much they have, okay? That's not the point.
そうじゃなくて本当に私が神様との前で神様私こんなに捧げることができた。なぜならばあなたがこんなにくださったからです。ね、それを表すのが捧げ物なわけですね。
What I'm trying to say is, you know, it's purely between me and God, okay?
I'm giving to God saying, hey God, look, look, I'm giving you this because you've given me so much. That's what I'm doing when I give one tenth. Okay.
だから、ほんで、周りの人が計算するんじゃない。あれ、私が計算する、まあ私も計算してるけど、一番計算してるのは神様なんですよ。神様が計算して、わー、喜んでくれてるわって。
So, nobody else is calculating, you know, checking your offering.
God sees your offering and sees you celebrating whatever God has given to you, and that's when God feels happy.
だから本当にこう、まあ、収入がなくても神様、今月これだけの生活費が与えられてるから、こんなに捧げられます。
とにかく私たちの捧げ物が、なんかね、こう自分が持ってるものから手放さなきゃいけないっていう、そのネガティブな考えばっか来るんだけど、そうじゃなくて神様がこれだけ捧げることができるぐらいに私に与えてくださった、ね、他の人と比べてじゃなくてそれを純粋にお祝いするのが献金なんですね。
So it's not about, you know, our negative thoughts goes on and say, I have to let go of my treasure. That's so negative, right? But it's not a negative thing. Let's turn it to positive and say, wow, God has given me so much thatI can give this much. This is a celebration moment. I don't have to compare my offering to others, okay? Maybe that person is giving $500 and I'm just giving $20. It's okay because if, you know, God has given me $200 to give $20 and this is my celebration between God.
他の人から比べたらもう些細な金額に見えるのかもしれない、人間的には。でもいいんですよ、神様に、私が神様からいただいた恵みの現れがこれなんですよ、神様本当に素晴らしい恵みを感謝しますって言って捧げることができる。
だからそういう意味で私は、私たち自分自身が献金をするときに本当に私は神様の恵みを表している捧げ物ができているかどうか、そういうふうに自分を吟味してみることもできるかもしれないですね。
So in a sense, we can kind of evaluate my own offerings. Okay, say, okay, is my offering reflecting God's goodness? That's one way to look at my own, not others, my own offering. Okay.
そしてもう一つ、もう二つありますね。Okay, let's keep moving on because we have five. All right.
献金というのは愛の応答なんです。これは僕よく献金の時に言ってることですね。
You see, offering is a response of love. Okay, this, I mention this all the time at the offering, right? これも見言葉見てみましょうか。これもさっき見た見言葉ですね。This is the passage we just read a few minutes ago、ね。感動したものと心から進んでするものはこれらのものを主への奉納物を持ってきたって書いてありますね。感動したものと心から進んでするものとは皆。It says all whose hearts were stirred and whose spirits were moved, they brought all these offerings to the Lord. で皆さん献金というのは義務ではクリスチャンの義務じゃないんですよ。You see, offering is not mandatory.、Okay. 献金というのはクリスチャンの責任ではないんですよ。そうやって教えるところもありますけど、献金というのはクリスチャンの責任でもないんですよ。And offering is not Christians' responsibility, although some churches teach like that. It's not our responsibility. 神様に愛されていることを知って、神様の愛に触れられてして、触れられてね、もう心動かされた人の愛の応答、これが捧げ物なんですね。When you know the love of God, and when you are touched by the love of God,We want to respond in love. That's what offering is about. 神様は私のために一人子を捧げてくださった。皆さんのためにたった一人の一人子を捧げてくださったんですよ。そうやって捧げることの模範を示してくれたって言ってもいいかもしれない。めちゃくちゃ大切なものなんだけど、あなたのために捧げてくださった。そこに愛があるわけですね。Like God gave you his one and only son, right? The most precious thing in his world.And yet he gave it for you because he loved you. その愛を知って、その愛に触れられて、うわー、めちゃくちゃ愛されてる。本当に感謝しますって言って、だから私も本当に宝箱の中の大切なものなんだけども、神様あなたのために捧げますね。私あなたを愛してるから。これが捧げ物なんですよ。これが献金なんです。And I'm like, okay, wow, this is how much he loves me. Wow. Okay, because he's given me the most important thing in his world, I'm going to give him back what is in my treasure box. That's what offering is about. Because I love him. I want to do something for him. だから献金っていうのは十分の一であって、教会に必要のためであって、恵みのセレブレーションであって、愛の音であって、ここまであっても、でもまだね、いやでもこれ捧げちゃったらっていう不安が拭いきれないかもしれませんね。So, offering is giving one tenth, giving for the needs of the church. It's a celebration of God's grace and it's a response of love. But if you understand up to this point, maybe you still cannot get rid of this concern saying, but what if I give this much to God?Will I have enough at the end of the month? それを拭い去るのを助けてくれるのがこの5番目なんですね。And this number five will help us to solve that.、ね、献金というのは信頼の行為なんですね。Giving, offering is the act of trust. マラキ書というところがあります。これも旧約聖書ですね。Book of Malachi 3:10、3章10節で、こんなこれも神様が言っている言葉ね。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて私の家の食物とせよ。つまり十分の一を捧げなさいということですね。こうして私を試してみよう。万軍の主はおせない。私があなた方のために天の窓を開いてあふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか試してみよう。He says, bring the full tithe into the storehouse that there may be food in my house. In other words, he's saying, give your one tenth, right? And thereby put me to test.Says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need.
これ、神様は、聖書は言うんですよ。神様を試しちゃいけない。Bible basically says, do not test God. Okay? これが唯一の、ね、神様が試してごらんって言ってるたった一つの箇所、唯一の箇所ですね。And this is the only passage that says, test him.とても特別でしょ。やってみたいなと思いませんか。It's so special, right? It's kind of, don't you wanna try? 、ね、試してみよう。何を試すの？神様が祝福してくれるか試してごらんって。ちゃんと言われた通りに捧げてみて、十分の一捧げてみて、神様がそれに応えて祝福してくれるかどうか試してごらんって言うんです。 And this passage is saying, give your one tenth and see if God is going to bless you for that.
シンプルでしょ? It's so simple.
第2コリントでこういった、9節の7、8でこういうふうに書いてありますね。2 Corinthians 9, 7 and 8 says this. 一人一人嫌ながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくれますね。献金のことですね。It says, you must each decide in your heart and how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Yeah, this is about giving, right?そして神はあなた方をすでにすべてのことに満ち足りてすべての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others.
何言ってんのここ。捧げてごらん、喜んで捧げてごらん。そしたらもっと捧げることができるから神様与えてくださるからって。
You see, this passage is saying, give, give joyfully, and God is going to give you so that you can even give more. That's how He's going to bless you. もう一個、one more. フィリピの4章19節ですね。フィリピンズ 4:19. 私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。僕大好きなと思います。This is one of my favorites. This same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given.
ですから皆さん私たち神様に従うと神様は絶対私たちの必要を満たし続けてくれる方なんですよ。
Friends, this God, when we give Him our offering as we are told to, this God will continue to provide your needs every single day.
Every single day. 神様は捧げなさいって言ってほったらかしにする神様じゃないんですよ。
You see, this God is not the one who tells you to give and do nothing about it.
この神様は捧げなさいという以上は捧げられるように、捧げ続けることができるように満たしてくださる方。
You see, this God who tells you to give will provide you and provide you and provide you so you can continue to give.
このことを信じますか?
Do you trust that?Do you believe that?
捧げられない、足りなくなっちゃうという時、私たちはこの神様を信頼できてないわけですよ。
So when we say we can't, I can't give, I don't have enough, that means we're not trusting this wonderful God.
本当にこの神様を信頼しますか? だからこうやってみると献金ってね、
めちゃくちゃポジティブなことなんですよ。わかります。So as you can see, offering, giving offering is nothing but a positive act, positive experience, right?
そして私たちが本当に愛されてて、それに対して私たちが愛で表現する、で本当にもう愛と信仰の表れって言ってもいいかもしれない。の極限ですよね。
This is the ultimate expression of our love, faith and love to God.
でこれをね、要約する御言葉があるんですね。
And there's a passage that summarizes this. 心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。申命記の6章5節に。And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. Deuteronomy 6, 5.
あなたの全身も、ね、もう全身全霊、もう全てを尽くして神様を愛してごらんっていう、それが一番大事な戒めだよって聖書は言ってますよね。
The Bible says this is the first and most foremost commandment, right? To love God with everything of you.
私たちイエス様を信じてます。私たちイエス様を愛してます。そういうならば、それを毎日表現しようよ。
You see, when we say, I love God, I believe in God, let's express that every day.
で、これまでのこの Worship Now では、日曜日にやってることを月曜日から土曜日まで続けようねっていう話をしてますよね。
And in this series, I kept saying, okay, whatever we do on Sunday morning, let's continue that during the week, throughout the week, right?
それを適用していくとしたら、私たちが献金をね、日曜日にしますよね。それと、その1週間を表すとしたら、献金ができるように、1週間賢くお金を使っていこうよっていう考え方ができるかな、一つ目ね。
So, okay, in order to give to God,
Okay, throughout the week, let's use our financial resource wisely so that we can give to God.
散々いろんな使い方して最後に、いや神様ごめん使う捧げるものないんですって言うんじゃなくて、やっぱ捧げるものことができるようにっていう目標を持って一週間お金を使っていくことができる。
Instead of just spending and spending and spending and at the end I tell God, oh sorry, I don't have any left. Instead of saying that, let's make it a goal to give to God one tenth and spend wisely.
でもそれ以上にね、今日のメッセージ、この献金ということは、その1週間続けてっていうよりも、本当にこの神様を信じて、神様を愛してるっていうことを、ね、こう内側も外側も、私の人生、私の存在全てで表そうよって、それがお金の面でも表そうよっていう、そういうことをふうに考えてもらういいのかもしれません。But instead of just thinking time-wise, okay? Let's apply this consistency to...Who I am. Okay, I say I believe in God. I say I love God. And I'm expressing that through many things about, you know, reading the Bible, praying and praising and all. Let's apply that to the financial aspect of me as well. How I use money. Okay, I'm going to express my love and faith, trust to God in how I use my money, which is how I give to the Lord.
でもう最初のあのストーリーに戻って、あの金持ちの青年は、私神様信じてます、神様愛してます、ちゃんと守ってますって言ってました。
You see, go back to the young rich ruler, okay? He said, I believe in God, I love God, and I've been obeying God.
でもこのエリアだけはできてないんですよ。 Except in this area. そのアンバランスさを私たちなくしたいなと思いますよ。
And we want to get rid of that imbalance in our faith.
本当にイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様に従っていく。OK、いろんなことができてる。経済的にも同じようにしよう。
OK、I believe in God, I love God, I follow God everywhere. Let's apply to how I use money. I'm going to express my love and faith to God by giving Him what God wants me to give.
そして本当にこんなに捧げられるっていうのはもう神様が与えてくださってるということの表れであることをもう一回思い出しながら、本当にセレブレーションだっつって、そうやってもう喜んで捧げられるようになったらいいな。
Remember, it's a celebration of what God has given to you, right? Let's remember that this is a celebration. It's a great thing that we can give. So remember that and stay positive and express our love and faith to God.
お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様。感謝します。あなたが私たちに毎日毎日本当に驚くほどいろんなものを与えてくださっていることを感謝します。 Father, we thank you so much that you've been giving us so many things.
そしてその中から私たちどうしてもこう宝箱の中に入っているんで、そこから出してあなたに捧げるのがこう、ね、なんかためらってしまうことがあります。
But since money is in my treasure box, it's so hard to take it out to give to you.
でも神様、今朝本当にあなたが語ってくださったように、献金の本当の意味をもう一度私が自分の中でもう噛み砕いて消化して理解して喜んで神様あなたに捧げることができますよ。
But this morning you spoke to us and you told us what offering is about. Help me to digest that. Help me to understand that and accept it so that I can give cheerfully, joyfully and celebrateWhat you've given to us.
ここにいるお一人お一人も本当にそのような本当に神様今日のチャレンジかもしれませんけれども、本当にこの中でまた一味変わった、ね、信仰生活、バランスの取れた信仰生活を送ることができますよ。
And Father, maybe it was a challenging message for many of us, but help us to really see it in a different way and to be able to haveA balanced, well-balanced faith as Christians.
感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。
Thank you, Father. In Jesus' name we pray.